恵みをいただく御言葉はヨシア記の20章です。ヨシア記20章1節から9節。主はヨシアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。それで彼らはナフタリの産地にあるガリラヤのケデシュと、エフライムの産地にあるシェケムと、ユダの産地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンとを整別した。エリコのあたりのヨルダン川の向こう側東の方では、ルベン部族から高地の荒野にあるベツェルを、ガドの部族からギルアデのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴランをこれに当てた。これらはすべてのイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、いよいよこの逃れの町の制定もイスラエルの中においてなされました。主よ、今日この逃れの町について私たちに教えてください。私たちが何から逃れ、どこに逃れていくべきか、またどうなったらもう安全になるのか、状況を教えてください。このカタルシモベの唇を清め、またここにこれに預かる一人一人の耳を、また全ての心、体、魂を今整えて、あなたの御言葉の命にしっかりと根付くように今私たちを開いてください。あなたの御言葉に対し、命に対し、耳を、心を開いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日見ますところは逃れの町の制定なんですけれども、逃れの町はもうすでに何度か皆さん聞いてきているかと思います。もう聖書の時の方でも、また民数記でも、申命記でも、このイスラエルの人々がカナンの地に、約束の地に侵入した暁には逃れの町を制定しなさいと主に何度か言われてきておりました。そしていよいよそれが実現するわけです。実際にイスラエルの民が、このカナン地方を攻め入って、そして、 十二部族に対するそれぞれの領地の割り当ても、前回の箇所のところで終了して、でそして、もうカナン地方にその相続を得たということで、主はですね、20章では逃れの町の制定、それから21章の方ではレビ人の住む町の制定、それがなされております。この逃れの町について、この2節から6節までのところにちょっとしたおさらいがありますね。逃れの町はどういうところか、要するに誤って人を殺してしまった場合、例えば人を、別に殺意がないんですけども、でもその人と二人に一緒に森の中に入っていって、で木を、斧で持って木を伐採していた時に、その斧の頭がスポッて抜けちゃって、でたまたまその抜けた斧の頭が勢い余ってその隣人の頭に、直撃して死なせてしまった場合だとか、また、物を誤って、落としてしまって、その下にたまたま人がいて、殺してしまった、そのようにですね、殺意がない知らないうちに、人を殺めてしまって殺してしまった、そのような場合、昔この、地方の方では、人を故意に殺した場合は、目には目、歯には歯ということで、人の命に対しては命ということで、その殺された人の親族あるいは近い人がですね、その殺した人を、殺しても良いということになっておりました。で、この場合はですね、殺意がない場合ですね、殺意がない場合に人を誤って殺してしまった場合、その人がその血の復讐をする者から逃れるための、そういう町、要するにそういう人たちの保護措置ですね、その逃れの町というものが制定されて、その逃れの町はこのイスラエル十二部族の中に合計6つ制定されなくてはならないと。で、その1つ、3つはヨルダン川の東側で、もう3つは西側に、そういうふうに定められております。7節から何節のところでは、ヨルダン川の西側の方を、ガリラのケルシと、ウフライムの産地の、シェケム、それからユダの産地にあるキリアテアルバ、つまりヘブロン、それが性別されて、西側の逃れの町になり、また8節の方では、エリコの辺りの、ヨルダン川の向こう側東の方では、ルベン部族からは高地の荒野にあるベツェルを、またガドの部族からキリアテのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴランをこれに当てたと。で、民数記の方の箇所を見ますと、ちょうどその逃れの町は距離を測ってですね、でそれでちょうど、イスラエル十二部族の中の、まんべんなく、均等に、そのどの町からも近いように、その逃れの町を制定しなさいと言われている通り、この、これらの6つの土地それぞれの場所はですね、本当にイスラエルのそのカナン地方の中において均等な、ちょうどどこからでも、近いような、そういう距離の、絶妙な位置に、定められております。本当に昔の、測量技術、日本も江戸時代のでは本当にかなり正確な日本地図が制定されましたけども、この、紀元前の時代かなり、すごい、測量の技術があったようですね。で、このようにして、この逃れの町が、制定されました。でそこで、その町に、誤って人を知らずに殺してしまった殺人者逃げ込む逃れの場所となりました。で、4節からのところ、人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。訳を述べる。この逃れの町はですね、故意にではない、 わざとじゃない殺人者が逃れる町なんて、わざと人を殺した場合はですね、まあ、逃れの、ま、町にもし逃げてきた場合、町の長老たちがそれと知った場合はですね、逃れの町に住まわせるわけにいかず、故意に人を殺した場合、もう悪意を持ってわざとした場合は、町の中には入れないで、ね、その、血の復讐をする者が来た場合、もうその者に引き渡して、まあ、そのまま目には目、命には命ということで、まあ、死刑に定められてしまう、まあ、そういうわけで、まあ、この町に、まあ、人が逃げてきた場合、その町の長老のところに、ね、町の門の入り口のところに立って、まあ、昔は町の門の入り口のところが、その、まあ、長老たちの座があり、まあ、役所的な、まあ、場所だったわけです。でそこで、長老たちに聞こえるようにその訳を述べる。でそれで、その訳が受け入れられたならば、この町の中に、まあ、彼を受け入れて、この町の中に一つの場所を与えて、彼らは、まあ、彼らと共に住む、他の、誤って人を殺してしまった殺人者たちが、まあ、結構いっぱい住んでるようですね。まあ、そんなに、いっぱい住んでるわけではないとは思うんですけども、まあ、とにかく、そのようにして、ね、逃れの町に、まあ、逃れてきて、そして、たとえ、まあ、血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない、このような、まあ、温情措置があるわけです。まあ、知らないうちに、その人を殺してしまったから、以前からその人を憎んでいたわけではないから、まあ、そういうことで、まあ、その保護措置が取られるわけです。でいつまで、まあ、その保護が取られるか、6節見ますと、その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。要するにその人に対して、ね、その人が住んで、もともと住んでいた場所において、裁きを受ける。本当にその人自身に殺意がない、その裁判がなされて、まあ、正当に無罪になる、その裁きがなされる時まで、この血の復讐をする人たちのその憎しみに駆られて殺されないようにするため、あるいは、まあ、その時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない、あります。そして、ね、その後、裁きを受けた、あるいはその年の、その時の大祭司が死んだ暁には、その人は、ね、自分の町に、自分の家に戻ることができ、帰っていくことができるようになります。で、まあ、ただしですね、その大祭司が死ぬまで、あるいは、裁きを受けるまで逃れの町の中にいれば、ね、安全で、その、命は保証されるんですけども、でも逃れの町から、ね、出ている出歩いて別のところを、ね、出歩いているところをこの血の復讐者に見つかった場合、その血の復讐者にですね、殺されても、何の文句も言えない。ですから、逃れの町の中に、しっかりと大祭司が死ぬ時まで、じっと留まっていなければならない。もし、そこから留まることをやめて、どこか、ほつき歩いていたりしたらですね、その血の復讐者によって殺されてしまっても、それはしょうがない。血の復讐者にも責任はないし、その殺された本人にも、まあ、それはしょうがないということに、まあ、この逃れの町に関する定めで、定められております。本当に主は面白いですね。どうしてこういう定めを定められたか。確かに、わざと人を殺したのでないような場合、まあ、カエさんが、まあ、人の命を取る取らないも、本当にカエさんの御手に委ねられております。例えばダビデ、あのコリアテを倒したダビデは、ダビデが放った石、本当にダビデはもう石をいつも、ね、コントロールを、絶妙のコントロールを鍛えて、いざ戦争になった時には、その技を役立てようと日々努力したわけではなく、ただ主の、ね、御手によって、そのコリアテを、たった一つの石で、その急所に命中させて、打ち取りましたね。 ですから本当に主はですね、一つの石さえもゴリアテを倒すために用い、ある人が斧の頭をたまたま振りかざしたら隣人が当たった。本当に神様が人の命を管理しておられ、そしてその用いた人も何かしらの理由があってですね、用いたのだと思います。で、この逃れの町、これは霊的にどう解釈するか、冒頭でお読みしましたのは詩編の91編、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。ここで詩編の作者は申し上げています。主が、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、この詩編ではですね、我が酒どころ、酒るところ、そういう言葉がたくさん出てくるんですけども、これが要するに逃れる場所ですね。ダビデもまた、アサフも本当に主を酒どころ、主を逃れる場所として、いつも、何かあった場合は主のもとに避けて、主のもとに逃げて、主の、ところに、囲まれるならば、どんな、敵にからも守られ、どんな病からも救われ、昼飛び来る矢も夜暗闇の中を歩き回る疫病も恐れることはない。たとえ千人が傍らに、万人が右手に倒れても、そのような滅びは近づかない。死を避けどころとしているならば、死を逃れの町として、逃げ込む場所として、その中に囲まれているならば絶対に安全である。そのような表現が詩編には本当にたくさん出てきます。昨日も詩編の15編でしたか、ダビデも特にサウル王の手から逃れた場合、主は我が酒どころ、我が岩、我が砦、我が櫓、そう告白しておりますね。主を酒どころとしているのであるならば、本当にどんな災いからも、またどんな疫病からも、どんな敵の攻撃からも守られます。でもこの酒どころである主の岩から、出歩いてどこかを歩いていたらですね、そこに敵に見つかっても、悪魔サタンに見つかっても、やられてもしょうがないんですね。主という酒どころ、主という岩、そこを拠り所としているのであるならば絶対に安全です。ただですね、この逃れの町というところは、わざとでない人が、殺人者が、囲まれる場所であって、わざと罪を犯す人、わざと人を殺すような人は、入れないんですね。そこを行きますと、人間は誰しもですね、主の御前に罪を犯しております。人間誰しも、人を殺したい、こいつ憎たらしい、死んでしまえばいいの人であるならば、誰しも思ったことがあるはずです。ということであるならば、イエス様のその、あなたは、隣人を、本当にそういう心でもって見るならば、殺人を犯したような、ものだ。そういうふうに、イエス様は、おっしゃいました。ということは、人間誰しもですね、もう、死の御前に罪人、殺人者で、誰しもですね、イエス様の前に、主の前に逃れることは本来できないはず。その逃れの町に行っても、長老、町の長老たちに、お前は殺人者じゃないか、わざとやったんだろう、だったら我が町に入れるわけにはいかないということで、罪定めされて、本来死んでしまうはずのものでした。ところがですね、イエス様は、そんな私たちのために弁護してくださいましたね。イエス様は、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは何をしているのか自分でわかっていない。要するに彼らは故意の殺人者ではない。彼らはわざとやったんではないんです。そう父なる神様に弁護されました。だから私たちはですね、イエス様を通して、逃れの町に堂々と入ることができるんです。わざとではない。本当に私たち人間はですね、生まれながらにしてそういう罪の性質を持っております。 わざとではないんです。罪の性質を人間が持つのは、ね、まあ、その元をたどっていけばアダムとエヴァに行き着き、そのさらに元をたどればあの蛇、ね、悪魔サタンに行き着くわけです。人は誰しもわざと、ね、罪を背負って生まれついたわけではないんです。イエス様は、ね、彼らは何をしているのかわからないのです。ですから父の彼らをお許しくださいと私たちを弁護してくださいました。そしてこの逃れの町にいる期間、時の大祭司が死ぬ時までです。イエス様は私たちにとっての誠の大祭司です。ですから私たちがイエス様のもとに、ね、囲まれるならば、イエス様は逃れの町としてですね、私たちのために弁護してくださったお方であり、そして私たちを逃れの町に入れてくれる権利を与えてくださった方がイエス様であり、そしてイエス様は誠の大祭司、逃れの町に入った人は大祭司が死ぬ時までそこに囲まれ、そして大祭司が死んだらもう無罪放免として解放されて、もはや殺人者は死の復讐をする者は手出しができなくなる。イエス様は死んでくださいました。大祭司が死ぬ時まで囲まれ、大祭司が死んだ後やもうあらゆる、ね、その復讐者からは 手出しができない絶対的な守りの中に入るんです。イエス様はその本当に全てを一手に役を引き受けてくださいました。イエス様は取りなし者として私たちのために弁護してくださり、私たちが本当に故意に罪を犯したのではないんだ、だから父を彼らを許しください、弁護してくださいました。そして自ら大祭司として死んでくださいました。そして私たちはですからこのイエス様という逃れの町の中に囲まれている限りでは絶対安全であり、そしてイエス様が死んでくださったからこそこのイエスキリストを信じる信仰者は無罪放免として解放されるんです。ただしこのイエスキリストという逃れの町から、ね、出歩いて別のところをほっつき歩いているところを敵に見つかっても、ね、その時何されてもそれは仕方がないんです。イエス様という誠の岩から離れてしまったのであるならば、死が追いついても、ね、ただ死に飲み込まれるだけです。でもイエス様という逃れの町に囲まれているのであるならば、その敵が押し寄せてきても安全に囲まれる、ね、病、滅び、復讐者が押し寄せてきても守られるんです。そして大祭司が死ぬ時までそこで囲まれ、大祭司が死んだ後には、ね、もう今やイエス・キリストは死なれそして蘇られました。だから私たちはイエス様の死と復活、それを信じるのであるならば許され、無罪放免とされ、自由の身とされ、罪とかから解放されているんです。イエス様こそ誠の逃れの町です。そのような、ね、霊的な意味を持ってきっと神様はこの逃れの町を制定されて、来たるべきイエスキリストという誠の逃れの町を表現されたのではないでしょうか。どうか皆様いつまでもこのイエスキリストという中に逃れて、あらゆる罪汚れから、またあらゆる悪魔サタン敵の攻撃から、あらゆる、ね、病や患い、そうしたものから守られ、かくまわれて、そしてもはや、ね、無罪放免とされて自由を、ね、生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちのために逃れの町となってくださったことを感謝します。あなたが私たちを逃れの町へと入ることができるように弁護してくださったことを感謝します。父よ、彼らをお許しくださいと。彼らは何をしているのかわからないのです。それゆえに、その言葉の上に私たちはイエス様という逃れの町に堂々と入ることができるようになりました。そしてイエス様は誠の大祭司として 死んでくださいました。死んでくださったからこそ私たちは無罪放免として解放され、自由の身とされました。それで私たちはイエス・キリストを信じる信仰のゆえに罪から解放され無罪とされましたことを感謝いたします。このイエス様という逃れの町から出歩いて、そこで捕獲されることがありませんように、どうか生徒たち一人一人が決してこのイエス・キリストという逃れの町から出歩くようなことがありませんように、どうかあなたが生涯守ってください。イエス様はひとたび私たちを弁護してくださり、何をしているのかわからないのですと言って私たちを逃れの町へと入れてくださいました。私たちが再びあえてイエス・キリストのその十字架の血をないがしろにしてイエス・キリストを捨て去り、そして再びイエス・キリストを十字架へと引き渡すようであるならば、もはや贖いの血は私たちには残されておりません。私たちは決してイエス・キリストの十字架を血をないがしろにすることがありませんように、そして本当に世の改まるその時までイエス・キリストという逃れの中へとかくまわれ守られて、そして自由とされ無罪放免とされる私たちでありますように、どうかお守りください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの主愛するイエス様のお名前によって祝福したいお祈りをいたします。アーメン。